それでは聖書拝読ルカ伝17章11節から19節までです。新約聖書の142ページです。お願いいたします。
拝読いたします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。はい、それでは美を返す誠実なる信仰と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、足は楽に移動してください。はい、皆さん2018年を迎えましてですね、新しい年、どんな思いでね、出発されたのかなと思いますが、今年はあの天候にもね、今年も天候にも恵まれてね、今朝もあの富士山がね、見た人いますか？とても美しくてね、ここ最近ずっと新年の富士山は美しいということで言われてましたけどね、冬になるとね、富士山は晴れることが非常に多い山ですのでね、今日もとても美しい雪をかぶった富士山を、少しですけれどもね、あのテレビで見ました、ね。本当に晴れ晴れとした、ね、新年を迎えて、まあ、2018年、まあ、どんな年になっていくのかね、皆さんもそれぞれに思いがあるのではないかなと思いますが、今日はですね、2018年という新しい年を迎えてですね、信仰ということについて一つ、美を返すということとね、そしてまたあの誠実なという、ね、意味の言葉を題目の中に入れさせていただきまして、今年1年を皆さんがね、歩んでいく中での何か指針になればなというふうにね、あの考えております。で、今年2018年はどんな年だろうかということでありますけどね、まず一つはあの皆さん今年は犬年でありましてね、年男年女の方もいらっしゃるかもしれませんがね、犬年、犬といえばね、日本人はことのほか特別な感情をね、この犬という動物については持っておりまして、残念ながら聖書ではね、犬はあまりいい意味では用いられない、ユダヤの方ではね、犬というのはあまり好ましい動物ではない、欧米もですね、欧米でもそれほど犬はね、日本人ほどはこう愛されてはいないわけですけど、まあ、しかし日本人はね、ことにこの犬を特別に愛玩動物として大切にね、いたします。今年はあの犬年、犬といえば何を思いますか？犬といえば、なんとしても忠犬ハチ公ですね。2020年に東京オリンピックがありますよね。私も東京にたびたび昨年も行きましたけども、地下鉄とかね、 主要な駅や町はオリンピックに向けてかどうかほとんどの工事してますね。今きれいにしようということでね、やっぱり2020年に向けて整備してるのかなと思います。で渋谷の街もね、私が大学時代に行っていた街とはね、もう随分様変わりしておりますけど、ただまあ街中ですから大きく構造を変えるわけにいかないので、まあ、そういう余韻は残ってますよね。でもやっぱりオリンピックも近いということがあって渋谷大改造するみたいですけどね、その時に一番問題になったのはね、ハチ公の銅像をどこに置くかという。で、まあ、一説にはもう銅像をねあそこに置いてある場所がもうこと悪いけど邪魔だということで、ね渋谷の再建設をするのにあの場所にもいろいろ作りたいんでしょう。ハチ公の銅像を取り除いてね、まあ、新しい渋谷にしたいという声もあったんですけど、しかしね皆さん、渋谷の区民の皆さん、東京都民の皆さんはいやいやいやいや、もうハチ公がなければ困るんだということでね、結局存続ということになってますので、ハチ公はねちょっと動くかもしれませんけど残るみたいですけどね、なぜそんなにねハチ公に皆さん日本人は心からね慕う思いを持つのか、あれ知ってるでしょ、中堅ハチ公の物語。おっと今の若い人知らない、悲しいね。中堅ハチ公は聞いたことある、そうですか、ハチ公の映画があるんだけどね、聞いたことある、見たことないけど、あれ見たらよくわかりますよ。八甲って秋田県なんです。もともと大きいんですよ、結構ね。秋田県ですから。で、上野先生というね、東京大学の当時教授、その上野先生のお家にもらわれていくんです。で、まあ、その上野先生はとても犬が好きでね。で、その八甲はまだ小さい時ですけどね、ちょうど足をぐっとこう踏ん張ってる姿がね、八の字に見える。それで8というわけですよ。で当時8という数字はね末広がりで縁起がいい数というのもあってね、まあ、名前を8と名付けてね、それからもう1年2年ぐらいですか、ものすごく可愛がるんですよ、その犬をね。で上野先生は渋谷の駅から大学に行くんです。で最初はね散歩をずっとしてて、8校のね期間を過ごすんですけど、やがてねその駅までついてくるようになったの、8校で先生を見送った後ね、ちゃんと家に帰るんですね。そして今度先生が東大の、ね、授業を終えて帰ってくる時間帯になると、ハチがまたね渋谷の駅に待ってる。それで道を覚えて時間を覚えて毎日出発するときには上野先生を送り、帰るときには何分も前からねずっとその駅でこう待ってるわけです。それでまあ駅の人たちからも有名になってね、立派な犬だということでね。ところがこの上野先生がね授業中にね突然死する、教壇で倒れるんですよ。ところがハチ公わからないじゃないですか、自分のご主人が死んだということがね。だから毎日決まった時間に帰ってくるので、その決まった時間に上野先生が亡くなったのに渋谷の駅で待ってる。でも帰ってこないでしょ、主人は。すると寂しそうにね、終電が終わる頃にはとぽとぽ帰るんだけど、また次の日の同じ時間、夕方にはその駅に待ってる。でそれがね、7年ぐらい続くんです。7年8年1日も欠かさず、雨の日も雪の日も待ってるんです。であまりにもそれが続くから新聞でもね当然取り上げられて、まあ、中にはね、いろいろ悪口言う人もいました。渋谷の駅のあたりにはたくさんの出店もあったからね、餌を食べに来てるんだとかね、そんなことを言う人もいたけどね、まあ、しかし新聞記者がそれを記事にして全国でものすごく有名になる。で結局最後死ぬその時まで渋谷駅にね上野先生をずっと待ってた。で最後渋谷駅で亡くなるんです、雪の中でね。だからまあ死ぬまでこの自分を可愛がってくれたそのご主人ね、上野先生に対して毎日毎日欠かさずねお迎えに来たっていう、まあ、そういうことから中堅という名前がついて、そしてその八のね姿を銅像にしてその渋谷駅に置いてあるんです。ですからみんなの渋谷駅で待ち合わせするときは八甲の前っていうことでね待ち合わせするんです。で私も東京に行ってね、友人が東京にいますので、渋谷で会おうかって言ったときは大体八甲前でたくさんの外国人も今ね八甲前には来て、八甲と一緒に写真撮ってますけど、まあ、そういう逸話のある まあ、犬ですね。日本人はね、ことにこの犬の忠誠心というものにね、心を動かされるのか、もちろんもののくの世界、武士の世界はね、忠義というものを大事にしますので、まあ、そういうね、武家社会から来るね、日本の武士道の伝統がね、犬の忠誠というものに結びつくんじゃないかなというふうにもね、思いますけど、まあ、本当に犬というのはね、そういう忠義というものを、まあ、我々から見れば忠義、犬は普通のことをしてるんですけど、忠義というものを感じる動物です。で、私大学時代にね、面白い話があって、ある大学の先生がね、犬の研究をしてるんです。犬の研究で、別に犬の研究をしてるって犬自体の生態を研究してるんじゃなくて、世界中の犬の分布を研究してるんです。で、どうしてその犬の分布を研究してるかというと、犬というのは必ず、ね、移動する、人について移動する。だから犬の分布を調べると、ね、人類の移動の歴史が分かる。人類がどのようにしてこのね、動いてきたかというね、その人の流れが分析できるということでね、犬の研究をしてました。確かに犬というのは団体でね、動物なので、必ずこう人と共にね、動く。まあ、そういうことからもね、犬と人間との関係というものは特別にね、日本では美しい物語として語り継がれてたんですけど、まあ聖書では冒頭言いましたように、あまり犬はね、いいイメージでは取られておりませんが、まあ、私は今年ね、犬年ですから、まさにこう日本人が持っているね、一つの美徳、忠義、忠厚というものをね、まあ、犬年にかけて皆さんもう一度見つめ直してみたらどうかなということをね、思います。で、犬というのはよく言われますけど、3日面倒を見ると、一生涯恩を忘れない。皆さんどうですか？皆さん恩を忘れない、忘れない存在であろうか、しかしそうではない存在であろうか。皆さん、私はこれすごく大事だなと思うんですね。本当に受けた恩を、一日の恩であっても、受けた恩を生涯忘れない人がいたとするならね、私はその人は美しい人だと思う。しかし、その受けた恩をね、簡単に忘れてしまう人がいるとすれば、果たしてその人は本当に美しい人生を生きているんだろうか、ね、どうしてその八個の物語の日本人が今もなお心を揺り動かされるのかといえば、我々が失ってしまったね、一つの恩義というものについてね、思い起こされるからではないかなと思います。皆さん、これが美しい生き方ではないだろう。今日私は美を返すということをね、皆さんに一つお話したいと思っています。美というものは一体どんなものかという、美しいとは一体どういうことかということですね。はい、ということで、まあ、犬のこの忠厚というものをね、一つこの犬年ことさらね、皆さん胸に刻んでほしいなと思っていますね。はい、そしてですね、今年2018年は、まあ、それとは別にですね、犬といえばね、忠犬ハチ公ですね。犬と一緒にいる銅像、ご存知ですか？犬を持ってね、犬をと一緒に作られた銅像。ね、一つイメージするのは西郷隆盛。はい、今年の大河ドラマはね、西郷隆盛ですけどね、ちょっとタイムリーかなと思ってるのは、今年はちょうど明治維新から。明治維新なんだっけ？苦手な日本史。明治維新は？1800？ で、明治維新は1868年、ね、ですからちょうど今年で150年ですね、今年ね。まあ、そういうこともあるのかなと思いますね。150年という節目の年に当たるので、 NHK の方でもね、この西郷隆盛をね、取り上げるのかなと思います。よく言われますけど、明治維新というものがね、近代国家日本の始まりだと言われますが、明治の三欠って言うんですよ。維新の三欠。三欠って分かりますか？酸素がないんじゃない？ 明治維新を成し遂げた代表的な人物、そのうち3人のことをね、三傑と言っています。その一人が西郷隆、そして大久保利通、そしてもう一人が木戸孝允、桂小五郎、木戸孝允、この薩摩と長州のね、この3人の人によって明治維新が成し遂げられたとよく言われます。で、この明治維新から150年であるということはね、まあ、今年一つの大きな、それこそ節目ではないかなということでね、その西郷隆盛のドラマを、ちょっと見てみようかなと思ってますけどね、まあ、西郷隆盛は日本人からとても愛される、ね、人物の一人であります。無教会のね、内村鑑三先生は代表的日本人という著作を残しておりますけど、この中でね、代表的日本人として5人の人をね、挙げてます。その最初に挙げた人が西郷隆盛、西郷隆盛の有名な言葉、敬天愛人、敬天愛人素晴らしい言葉ですね。天を敬い、人を愛する、敬天愛人、人を相手とせず天を相手とせよ、これがね、西郷隆盛の一つの信念。人にどう思われるかが問題ではなくて、天がどう見ているかが問題で、人を相手とするな、天を相手とせよ天といえばもちろん神様ということですけどね、神様にどう見られているか、そのことを思ってね、生きなければいけないんだ。まあ、明治維新の頃の、ね、人たちにはこういうような思想がありました。こういうような理念が、ね、常にこの頃に染み付いておりました。ですから、あの大事業を、ね、成し遂げることができたのではないかなと思います。もう一度、ね、明治のこの始まりに思いを馳せる、150年という節目に、ね、思いを馳せる、まあ、そんな意味で今年、ね、2018年はまた意味がある年ではないかなと思っていますね。私が今読んでます新聞には、ね、この今年から明治の著作100、代表的著作100をね、紹介していくということでね、書かれていますので、楽しみにしてるんですけど、その中に内村先生の著作も2冊入っております。やっぱり明治の、ね、人たちの考え、どういうものであったのかな、気高いものがあったんですけど、もう一度ね、そこに心を寄せるっていう機会にね、していけたらいいんじゃないかなと思ってますね。で、明治維新から150年です。で、よく言われますけど、明治近代国家がね、崩れてしまったのが、1945年の世界大戦、あの敗戦によってね、日本はもう一度焼け野原になって無に帰ったとよく言われますよね。で、1945年まで考えてみるとおよそ77年あるんですよ、明治維新から、ね、ですから、まあ明治維新があって、そして日本が近代国家になっている、その歴史の中でおよそね、77年経ってね、日本は敗戦という惨事を迎えた。そしてそこから再び日本は立ち上がってですね、まあ、今日の繁栄を築いてきましたけど、その45年を起点とするとね、今年で73年目になるんですよね。で、世界の歴史を見るとね、一つの体制というのは大体70年周期だとよく言われます。70年で大きな変革が起きるという、明治の近代国家もね、70年間で一つの変革をもたらしたんだろうと思います。戦後の日本もね、70年を経過した今日ね、大きな変革の時ではないかなというふうに思います。まあ、そんな意味ではね、あの明治維新から150年ということとともに、戦後70年を超えたこの2018年ね、もう一度私たちは戦後ね、何をしてきたのか、何を忘れてしまったのか、何を置き忘れてしまったのかね、考えていく必要があるんじゃないか。そして70年の間で良かったこともたくさんありますけれど、しかしこの70年の間で積み重なってきたね、悪しきものもあるかもしれない。もしそういうものがあるならばね、もう一度それらをね、検証していく時じゃないといけないんじゃないか。その意味ではもう一回明治に戻ってね、明治の良きものに立ち返るというのもね、御子自身良きことではないかな。はい、それからですね、まあ、私たちにことに関係があるかもしれませんけど、内村鑑三先生のことに関して言えばね、皆さん今年2018年は再臨運動が始まってちょうど100年です、ね、内村先生の再臨運動が始まったのは1918年、
1月6日の最初の聖日だと。
今年の聖日は1月7日でありますけどね、内村先生は1918年、今から100年前の最初の聖日日曜日1月6日、この時から再臨公演を始められて、そこからね、主が再び来られるための準備をしなければいけないという公演を全国で始められた。それが1918年です。1月6日です。それからね、皆さん今年で100年なんですよね。だからそう考えてみるとね、私たちもこの再臨という問題についてもう一度この100年というね、節目の年に見つめ直す機会になるんではないか、まあ、そんなことを思いましてね、皆さん、私自身のこの2018年はね、犬年、日本人の魂、古き良き伝統的この武士道をもう一度ね、呼び覚ます年にしなきゃいけないんじゃないか。国家としてはね、もう一度明治維新のね、あの歴史を顧みながらね、そして失ったもの、残しておかなければいけなかったものは果たしてなかったんだろうか、戦後の日本において忘れ去られているものはないのだろうか、まあ、そんなことを思いながらね、戦後70年の歴史の中で良きものは良きものとして残しながらもね、この70年間をもう一度振り返っていく、そういうまた150年というね、節目かもしれない。そして同時にね、私たち聖書を学ぶものとしてはね、再臨という最も大きな聖書のテーマ、また約束であります。主は再び来られるというこの約束の前に、再臨運動を始められた内村先生のその声がね、100年を超えた今日ね、まあ、どのようにして受け継がれるべきなのかというのもね、まあ、考えていく、まあ、そんな意味でね、皆さん2018年は私自身にとってはね、ことのほか大切な1年であると思っています。まあ、そういう意味ではね、個人的には昨年2017年の宗教改革500年よりも、私はこの2018年の内村先生の再臨運動100年の方がね、意味があると思っておりますけど、まあ、そんな意味で皆さん、ぜひね、今年、2018年、ちょうど平成で30年、もうね、あれでしょ、舞子ちゃんもね、平成生まれだと言っていたけど、やがてやがて、2年も3年もすれば、平成なんて言われるかもしれない。前の時代の人になってしまいます。来年、あ、今年ですか、今年の秋にはね、新しい元号が発表されます、ね、平成という名前がね、一つ前になってしまう、まあ、しかし昭和はもっと前になってしまう。もう大正の方はね、貴重であります。明治の人はいませんよね、ほぼ。でも本当に時代が変わっていくんだなということをね、思いますけど、そんな風にしてね、2018年を皆さん迎えていくわけなんですね。で、私今日ね、2018年、そんな意味のある年でありますけど、今日 年頭にあたってですね、美を返すというね、ことについて皆さんともにね、考えていきたいな。美を返すとはどういうことなんだろうかね。はい、それじゃあ今日皆さんに読んでいただいた箇所ですけども、これがまさにね、聖書の中にあって、一つね、美を返す信仰ではないかなと思って強く心に残るんですね。今日皆さんにご紹介したルカの福音書の内容は、これはルカの福音書にしかない記事であります。はい、ここに出てくる10人の人は重い皮膚病を患っていたと書いてありますね。で、この重い皮膚病というのは当時はとても忌み嫌われた病の一つでした。ですからこの病にかかっている人は普通の人、つまり健康な人に近づくことを禁止されていた。むしろ今日的に言えば伝染すると恐れられていた病だったからですね。ですから普通の人、健康な人が近くにやってくると、この皮膚病を患っている人はね、自らが遠のかなければいけないんです。近づいてはいけないんですね。それは立法によってもそう定められている。じゃあそういう皮膚病を患っている人が、もしその皮膚病が癒された場合はどうなるのかというと、それはちゃんとした証明が必要なんです。つまりこの病に伏している人は健常な人の前に行った時近づくことを禁止されているということで、これは立法の定めでありますから、この病がもし癒された場合、その癒されたことを証明するのは 医者ではなくて律法を取り扱っている祭司なんです、ね、ですから祭司のところに行って自分の体を見せて祭司がこの皮膚病が癒されているという証明をしてくれなければ一般の人たちが集っている集会にも参加することはできない、ね、もちろん礼拝を共に捧げることもできない、そういうことになるんですね。でそういうことの背景をちょっと知っていただくとイエス様がここで言われたことがわかりますね。はい、それでは皆さん今日の箇所を見てみましょうか。イエスは11節からお読みします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言ったと書いてある。はい、今の説明でこの箇所は少しお分かりになるかと思いますが、この10人の人は重い皮膚病を患っていた。どうして遠くの方に立ち止まったままだったのか、今言ったことなんですね。近づいてはいけないからです。しかし声が通る、その遠さでありますけれども、遠くの方に立ち止まったまま、しかし遠くであるから大声で叫ばなければ聞こえないんです。はい、イエス様の前に近づくことができない彼らは、遠くから10人ですよ、10人のこの皮膚病を患っている人たちは大きな声で声を張り上げて、イエス様と言って、イエス様に私たちを憐れんでくださいと叫んだと書いてある。当然イエス様が多くの神の技としてのね、癒しを行われたという噂を聞いていたんだろうと思いますね。この村にいる人たちは10人一緒だったということはどういうことでしょう、皆さん。この10人は家族だと思います。これは家族じゃありません。病気を持っている10人、つまり誰とも関わりを持てないんですよ。家族も関わりを持てないんです。だから彼らにとって一緒に住む人は同じ病を持っている人だけです。この人が使った器を使うことができません。健康な人、この人が飲んだ水を共に飲むことができません。それが一緒にできるのは同じ皮膚病を患っている人です。だから今日でいうとこう隔離されているわけですよね。もう病気の人だけがね。だからこの10人はみんな重い皮膚病を患って、そしてもちろん家族、ね、親族ともバラバラですよ。しかしその10人は同じ病を持っているということで、おそらく共同生活をしておったんだろうと思います。そこでイエス様が村にやってくるという噂を聞いた。そして10人たちはね、みんな、ああ、イエス様だったら、そんな思いでこのイエス様をお迎えしたんだろうと思いますね。しかし遠くから叫ばざるを得なかった彼らの思い、そしてまたこの叫んだその時のね、彼らの心情を思うとね、本当にいたたまれない思いがあるんだろう。長い間どれほど苦しめられ、辛い思いをしてきただろうか、ね、そのことを思いながらこの叫び声をイエス様は聞かれただろうと思いますね。はい、じゃあ続いて言いますと14節、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見てと書いてあります。イエス様はいつも見て憐れみの心を抱かれます。この10人がどんな生活をしていたのか、どんな思いで共に生きてきたのか、その思いをイエス様はその10人の姿を見て感じ取ったと思います。イエス様という方は私たちの心の奥底まで、ある意味では心で感じ取られるお方でしょう。歩んできた道のりをね、瞬時に感じ取られるお方です。それは何があった、これがあったという事実を言い当てることじゃありません。感じ取るという、その心情を感じ取る、愛のお方というのはね、その人が歩んできたね、
道のりで何を思い、何を考え、どんな思いを抱きながら歩んできたのか、その思いを感じ取られるんです。
イエス様はこの10人の叫びを聞いて、その10人の方にふっと目をやったでしょう。その10人の姿を遠目に見た瞬間に、この10人がどんな思いで生きていたか、その心情を感じ取られたんでしょう。それは一言で言えば、どんなに辛くかわいそうな人生だったかということでしょうね。この患いのゆえに人生どれほど悲惨だったか、その思いだろうと思います。そこでイエス様はどうしたのかというと、早速こうおっしゃったんですよね。祭司たちのところに行って体を見せなさい。はい、皆さん、先ほど言いましたように、この皮膚病が癒されたかどうかを決定するのは祭司だと言いました。イエス様はその10人に向かって、祭司のところに行きなさいと言ったんです。普通は癒された後行くもんでしょう。でもイエス様は何も癒してはいないんです。すぐにただ見て憐れみの心を持たれて、そして今言ったようにその10人の人々の思いを感じ取られただけだと思いますよ。でももう早速おっしゃったの、最初のところへ行きなさい。皆さん、私はこう思いますけど、この10人の人はね、自分の体がね、いつ癒されるんですか。この後書いてますよ、最初のところに行きなさいと言われた。はい、その後見てください。彼らはそこへ行く途中で清くされた。はい、清くされたっていうのは、皮膚が元通りに戻ったということを意味します。清くされた。はい、この重い皮膚病は汚れたもの、汚れということで全ての人から隔離されましたから、その汚れが癒された、すなわち清くされたということは、この皮膚病が癒されて、皮膚が元の状態に戻ったという。それを祭司に見せることによって、初めてそこで彼らは健常者として扱われるんですね。で、皆さん考えてみて、イエス様が言ったことは、祭司のところに行きなさいと言ったんです。行って途中で清くなった。行きなさいと言われた時には何も変化もなかったんです。皆さん、何気なく思うかもしれないけど、ここにはっきり分かることがありますよね。この患っている人は自分の体に何かを感じたから祭司のところに行ったんじゃありません。普通皮膚病を持ったまま祭司のところに行ったらどんなことになります。イエス様はそこに行きなさいという。でも私はこんな皮膚病なのになぜ。でも彼らはそう思わなかったわけでしょう。イエス様が行きなさいと言ったので従って行ったんです。ただその言葉に従って、イエス様の言われた通りに祭司のところに行こうとしたんです。そしたら皆さん、行く途中で清くされたと書いてある。皆さん、分かりますでしょ。まだ私の体が癒されてませんよ。イエス様、早く憐れんでください。祭司のところに見せに来なさいと言われますけれども、今のままで見せに行っても何も変わりません。そうは思わなかったんでしょう。10人が10人みんな行ったんです。だからイエス様は言われます。あなたの信仰があなたを救った。皆さん、ここでね、イエス様が祭司に見せなさいと言われたその一言、あ、見せなさいということは、見せるということは癒された時にすべき行為なんだから、癒されてもいないのに行きなさいと言われたということは癒されるんだと思ったんでしょう。そうでなければ祭司のところには行きませんよ。でも彼らは祭司のところに行こうとしました。現実に向かっていたんです。その信仰ゆえにね、行く途中で彼らは清くされたと書いてある。 まあ、ここに一つ私たちはね、イエス様の言われた言葉に対して従っていったというね、この10人の皮膚病を患った人たちの思いを垣間見ることができます、皆さんどう思うかな。私は思います。これが誠実な信仰だなと思います。皆さん、人間はね、いろんな思いを持って生きていますよ。そして人はそれぞれの環境や、ね、状況によっていろんな思いを持つようになっていますよね。でもやっぱり人として何が尊いのかなと考えたときに、これは別に宗教は関係ありません。人間として何が素晴らしいのかなと思う、ね、私は先ほど言いましたけど、誠実であることだろう。誠実であるというね、このことがね、私は人としての美徳ではないかなと思う。はい、ここで患っていた人たちは皆祭司のもとへと向かいました。するとその途中で癒されたんですね。じゃあその続きを読んでみますと、その癒されたことが皆わかるわけです。はい、それじゃあ15節見てください。今度場面が一気に変わりますが、その中の一人はと書いています。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたとか、戻ってきた。はい、10人がみんな癒されたということはこの後のイエス様の話でわかります。ところが自分が癒されたということを知って神を賛美しながら戻ってきたのは一人だけだったと書いてあります。はい、どこへ戻ってきたんでしょう。もう癒されたからかつての生活をする必要はないんです。癒されたから家族のもとに戻ってもいいんです。祭司の証明をもらったからもう普通の人との交わりを決して嫌われることはないんです。ふるさとに帰ることもできます。愛する家族のもとに帰ることもできるでしょう。いや、心知れた友人のもとに行くこともできるでしょう。何年かぶりに会うべき人がいたかもしれません。もっと言えば自分のことを皮膚病を患った時に、あ、皮膚病だと言って自分を避けていった人のところに行くこともできるでしょう。癒されたんですと言ってね、喜びのあまり。でもその10人の中で1人だけはどこへも行かないで戻ってきたと書いてある。どこへ戻ってきたんですか。イエス様はどこにいたんでしょう。祭司に見せなさいと言った後、イエス様はその後どこかへ行かれたとは書いてません。皆さん、ここは大切なことでしょう。ある村に入られて、その村の中で隔離されるように人々から忌み嫌われる重い皮膚病に患っている人が10人ほど住んでいる家があったとすればね、そこから彼らは出てきてイエス様と大声で叫ぶ。イエス様はその声を聞いて彼らを見られて、祭司のところに行きなさいと言いました。さあ、その後イエス様はどこに行ったんだろう。私は間違いなく彼らの住んでいた家に入ったと思います。そして彼らが使っていた机をさすりながら、彼らが座っていた椅子に腰をかけながら、彼らが食事をしていたその場所で部屋の中をずっと眺めながらね、ああ、こんな暗いところで、こんな光のささないところで生活していたのか、ああ、こんな風に汚れたテーブルで、そしてその食器の一つ一つを手に取ってね、これで何かを飲み何かを食べていたのかな。イエス様はきっとその生活をじーっと見ておられたと思います。そうしたら一人の人が向こうから神を賛美する声とともに戻ってきたというんですね。さあ、その時イエス様何とおっしゃいますか。その後16節見ると、その戻ってきた人がこう言ったんですね。 こういうことをしたんです。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した、ね、イエス様の足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だったと書いてあります、はい、これも聖書のことをね少し勉強しますと、このサマリア人だったという言葉がまた重い意味を持ちますね。サマリア人というのは当時のユダヤ社会の中にあってはユダヤ人から特別に嫌悪されていた存在です。サマリア人というのはユダヤ人から見れば嫌悪すべき存在、もっと言えば神に呪われた存在ですよ。でもここでその神を賛美し神の屈しき御業の前にイエスのもとにひれ伏したのはなんとユダヤ人が最も嫌っているサマリア人だった。これはこれで深い、ね、意味があるでしょうが、今日はそのことは触れませんけどね。そのサマリア人一人が帰ってきたんだというんです。はい、すると17節、そこでイエスは言われた、清くされたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのかという。それで次にあるでしょ、この外国人の他にはということは、皆さんここで分かるんだよ、9人はユダヤ人だ、9人はイエス様と同じ同胞だったんです、ユダヤ人だったんです。一人だけここに外国人、サマリア人がいたんです。そのサマリア人は今言ったようにユダヤ人から最も忌み嫌われていたんです。なのにこの外国人だけが帰ってきた。イエス様おっしゃいました、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。皆さん今日この2018年出発の時にね、この10人の患いを持った人々は誰のことだろうかと考える、我々のことです。私たちがそうです。私たちは一体どこに行くんですか。この時癒された人たちは祭司に体を見せ、祭司はその体を見ておそらく あなたの病は癒されたと証明したでしょうね。その証明された時に彼らは一体どこに向かったんでしょう。急にはどこに行ったのかとイエス様は教えました。皆さん、イエス様は私たちを憐れんで、私たちの遠くから叫ぶ声を聞いて、私たちが一番願っていることが何であるかを知って、そしてその御業が現れるようにしてくださいました。もう何年何十年苦しんできたか分かりません、これらの人たちは。でもその苦しみが一瞬にして癒されたんです。その苦しみから解放された人たちは一体その後どこに行ったんでしょうか。イエス様はそうおっしゃったの、どこに行ったのか。一人だけなのか。皆さんはどこに行きますか。家族のところに行ったんですか、友人のところに行ったんですか、ふるさとに帰ったんですか、どこに行くんですか。私はもう本当に美を返すとはどういうことでしょう。この人はイエスの足元こそ私のふるさとです。イエス様の足元こそ私が慕うべき場所です。そしてイエスの足元にひれ伏して神を賛美した、こんな美しい物語がありました。そこに戻れば何を思い起こします。苦しかった生涯がそこにありますよ。イエス様はまだ住んでいた家にいたんだ。自分たちが住んでいた、人から忌み嫌われ石を投げられて陰ながらの生活をしていた、もう二度と戻りたくない家にイエス様はまだいたんですよ。もう戻りたくないと思うのが常かもしれない。でもこのサマリア人はそこにイエス様がいるはずだと思ったからそこへ戻りました。もうこのサマリア人にとってその自分が皮膚病を患って生活していた家は 昔のように病に伏した人が住む汚れた家ではなかったんです。神の人イエス様が待っている神殿だったんです。ここに何がわかるか。本当の礼拝はエルサレムでするのではありません。イエス様はそうおっしゃいました。本当の礼拝は神の子の前にひれ伏し神を賛美することです。たとえそこが人々から敬遠され立ち寄ることすらできない、人々から後ろ指を刺される、そんな汚れた家だとしても、そこにイエス様がいらっしゃるならば、その場所に行って神を賛美する。このサマリア人の皆さん、歩みを今日どう思いますか。私は今日ね、皆さんに美を返すという言葉をこのタイトルに入れていますよね。そしてその美を返すという誠実なる信仰というものがもしあるとすれば、私はここにね、その信仰を見るんです。はい、皆さん、10人の人が行きなさいと言われたその言葉だけを信じていった、これも確かに誠実だと私言いました。でも美を返すものにはならなかったんです。美を返すと皆さんどういうことだと思いますか。何が美しいか。美しいでしょう。皆さん、神様が私たちを愛してください。そのことを私たちは本当に強く心に感じますね。愛を受けたとき、愛を受けたとき、私たちはその愛の前に報いたいと思う。それが人間の本性です。愛を受けたとき、その愛に恩返しをしたいと思うのが人間の本性です。そう思わない人はもう人ではない。そうじゃない？あの犬でさえ、3日の恩を生涯忘れないというのに。その時ね、その時愛を受けた者がその愛に報いて、その愛に報いてそのものを愛する行いをした時、その愛を、愛を与えた側から見れば、それは美として返ってくる。意味わかります？上野先生がね、ハチ公を愛した。ハチ公は自分の持っている精一杯の思いで上野先生の愛に応えようとした。その応えようとした忠義、ハチ公の持っていた思いを上野先生の側から見ればどんなに見えるか、それが美だというんです。だからどんな犬かを私も見たことない。でもね、おそらく上野先生が見ればどんな犬よりも美しく見えた。毎日駅に迎えに来ているこの犬の姿を見て、ああ、いたわしい、したわしい、そう思ったでしょうね。そしてまた蜂よと言って愛するでしょう。蜂子はどんなに待っていても、その一瞬上野先生が帰ってくるその姿が見たくて待ってるんですよ。そしてわーっと言われたその時に蜂はまた喜びがやってくる。だから次の日も行こうと思う。皆さん、これが美を返すことでしょう。だから私は思うんです。皆さん、本当に我々は美を返す人生を生きなければいけない。言葉悪いけれども、恩知らずになってはいけません。日本という国が恩知らずにならないことを私は今年祈ろうと思っています。戦後70年を超えてね、豊かさを築き上げた我が国日本において、本当にたくさんの国に恩義がある。それを忘れてはいけない。その恩義に立ち戻って、そして私たちはその恩義に報えるとき、私たちの生き様は美を返す人生になるんですよ。美しいものになるんですよ。それ以外にないんです。私はそう思います。だから皆さん、神は人を愛する。神に私たちは愛される。私たちは神を愛する。しかし私たちが愛するその愛は、
神から見れば美しく思えるんだ。それが美を返すということです。
イエス様はきっと思います。この一人のサマリア人が神を賛美しながら帰ってきたその姿を見たときに、新しい人生を始めたこの人がね、まず最初に訪れた場所が私の元であったことをイエス様はきっと思われたでしょう。共に、私と共にこれからの誠の人生を生きましょう。イエス様はだから言ったんで、さあ行きなさい。
皆さん、この人はどこへ行くかは自分で決めなかったんですよ。
イエス様のもとに行って、イエス様がさあ立って行きなさい、この言葉で私は人生を始めたい、そう言われた時、彼はイエス様に押されて人生に、新しい人生に出発したんでしょうね。さあ行きなさい、立ってさあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。
皆さんどう思いますか。こういうね、こういう美しい生涯というものがね、もしあるとしたら、私は本当に憧れるんです。これがね、私たちが人生の中で最も大事にしなければいけないことではないのかなと思います。じゃあ私たちにとって美を返すとはどういうことでしょう。神様に私は救われた、神様によって本当に恵みを受けた、神様に出会わなければ私の人生はどうなっただろう。私はいつもそれを思うと、神様の前にたどり着く以外方法がないから、この神が最も私たちと出会いたいと思っている場が礼拝なんですよ。だから礼拝を休むことなんかできません。私はです、神様との約束を、週に一度会いましょうといった約束を、そこに神を賛美しながら出かけないことがあろうかと思います。どんなことにも大事です、私にとっては。そして私はいつもそのように礼拝を捧げてね、その時に言ってほしいイエス様、さあ行きなさい、一週間、この一週間もさあ行きなさい、立って、そしてイエス様の言葉を握りしめて一週間歩んで、また帰ってきたいと思います。神を賛美しながら、一週間こうでしたと言って帰ってきたよね。皆さん、どうして毎週聖餐式をします。聖餐式、聖餐というのはギリシャ語で何て言うんですか。日本語ではその言葉を感謝と訳すことができます、ね、聖餐というふうに私たちは呼びますけど、もともとの言語は感謝ですよ。神への感謝、神の愛の招きに対する感謝の行為、これがエウカルスティアというね、聖餐の意味です。皆さん、これもそうでしょう。イエス様が私たちを食卓にまで招いてくださって、そして私と共に食事をしようと言ってくださる、こんな恵みの場が聖餐の場です。異例的なことじゃないんです、ね、そこに我々は集い、共に食事をし、イエス様に感謝を捧げる。そして皆さん、その後にどんなに起きるかというと、その後に今度私たちは愛賛をするんです。今度はね、今日もね、お正月ですから、皆さん共に新年をお祝いしてお食事しますね。で、私はいつも思うんです、食事の場で一番嬉しいことなんでしょうね。皆さん、今年1年は考えてほしいんです。食事の場で一番楽しいこと、嬉しいこと、素晴らしいこと、何だと思います。今日受けた御言葉をね、皆で褒めたたえ合いね、賛美し合うことじゃないんですか。神様から受けた御言葉を、ああ、こんなことを自分は思いましたね。いや、これどういうことなんだろう。まあ、私はいつも思うんだけども、本当に自分の憧れはね、もうとにかく聖書のこと以外会話がない。何だと思うか。私、大学の時に言われたんです、食事する時、神のこと以外喋るの、何を話すことがある。もうそのテーブルで話をしてる時にね、誰がこうした、そんな話はいいじゃない、今日学んだこと、
今日聞いたことを共に分かち合うんだよ、まあ、それはいい訓練だと思いますね。私はだから本当に神の言葉について語り合いましょうよ。イザヤ書でイエス様、イザヤ書に神は言ってるよね。さあ論じ合おうではないか、神について論じ合おうではないか。本当に皆さんそのようにして私たちが心が神様に向いて、神様のことを中心に、もう本当に神様のことを考えてね、生きることのできる誠実であったとすればね、この誠実こそ本当に皆さん美を返す一日になるんじゃありませんか。どうぞ皆さん受けた恩を本当に心に今日刻んでほしいと思っている、新しい出発の一年だけれども、どうか皆さん今までの自分の生涯を顧みながら、この一年間新しく出発する前にですね、このサマリア人のように何をしてくださったのか、そしてこの新しい年を私はどこに行くでもない皆さん礼拝に来られた、本当に嬉しいことですね。神様のもとに来られた愛する家族、ふるさとで、そしてまた日本の伝統的神社仏閣等々の初詣ではなくてね、皆さん礼拝に来てくださった、本当にそれは美を返すことになるだろうと。そんな中でね、皆さん2018年、冒頭に話したように犬年でもある今年、明治維新150年の今年、再臨運動100年の今年、どうか皆さんにとってもね、本当に、今までとまた違った意味のね1年間となることを、ね、心から願いながら、この年頭のね言葉をさせてもらいました。今日の聖歌の中にも美と愛を交わし合おうというね言葉が入っていましたね。美と愛を交わし合おう、まあ、今日は来ておられませんけどね、岩佐さん、私岩佐のお母さんいつも思うよ、お母さんなんで礼拝来られるんですか、ね、娘が助かったからです、私はそのお礼に来ていますとおっしゃいます。もうね、本当にそれは私はね、本当に感動します。そのお礼が何年続くのかなと思う。でもこれが美しいよ、美しい。まあ、そんな意味でね、吉村さん、あゆみちゃん、いい名前よね、愛と美を。ね、授け合いましょう。そんな子供になるんじゃないかと思ってね、本当に愛されたら美を返す。ね。そういう子供になるんじゃないか、女の子は特にそうですね。皆さんこれは男尊女卑ありません。男は愛を与える存在です。神はそのように作ったから、男は愛する存在です。愛された女は男を愛しますが、その愛は美を返すということ。だから女性は美しいんであって、男のように愛する女は必要ありません。神様にはそんな女を男は望まないよね。美しい女性だよ。もうそういうね、今の日本の乱れた男女観をね、根本からね、崩さなきゃいけない。まあそんなことはまたね、お祝いとして。とにかく皆さん、今日このサマリア人の信仰の中にね、私たちの見るべきものを見ていただきたいなと思っています。どうぞ素晴らしい一年になりますように。お祈りしております。皆さんどうかね、本当に今日礼拝に来てくださって、心からね感謝しますし、皆さんもこの1年間がね、神様の守りと導きの中にあってね、さまざまなる、ことがあるでしょうけれどもね、主が共におられる祝福の恵みをね受けられることを本当に確信しておりますので、どうか楽しく喜びにあふれた1年間としてですね、皆さん歩んでください。本当にね、そのことを思います。はい、それでは最後に賛美をして終わりましょう。はい、それでは527番を皆さん賛美して聖餐式をねしていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。 それでは生産式をねしていきたいと思います。